今日は今年の52回目の日曜日です。1年の最後の日曜日、この1年を振り返って皆様はどのような思いをお持ちでしょうか。私は個人的なことですが、8月に母を天のふるさとに送りました。しかしできれば年内にと予定していた私の弟と母の納骨は今年行うことができませんでした。全部新型コロナウイルスの関係です。小田原の母の教会で記念式をとも思っていましたが、それも行うことができず、当面、予定するのは無理なのでしょう。また大学の授業は全部オンラインでしたから、結局学生とは一度も顔を合わせることがなく、もうあと数回の授業で終わってしまいます。今年受け持った学生たちの中で、3分の1ぐらいは来年の選択科目も受けてくれる、大体そういう割合ですから、今年顔を合わせることができなかったから、せめて来年その選択科目で、数十人ぐらいは顔が合わせられるかと思っていましたが、来年もまたオンライン授業ですということになってしまって、2年連続で顔を学生と合わせることができません。新学校も今年は授業に関しては一度も学校に行くことがありませんでした。全部オンラインでしたから、それはそれで良い点もあったのですけれども、ただ学校というもののあり方を根本から問われる、あるいは考え直す、そういう機会となる1年でもありました。多分、大学は、もちろんでしょうし、新学校もそうですけれども、小学校、中学校、高校も学校のあり方ということがどうなるのか、これからも考える必要があるのかもしれないですね。春先には新型コロナウイルスについて私はかなり軽く考えておりました。でももう今年がいよいよ終わるというこの時期になってみれば、世界がこのウイルスのために、文字通り激変したと言えるのでしょう。世界中で人と人のネットワークが少なくとも物理的に行き来するということはほとんどなくなってしまいました。そして予測不可能な世界へとこう変わりつつあるようです。世の終わりとまでは言わないけれども、なんとなくの、キリスト教が伝統的に終末、終わりの時という考え方を持ってきましたが、そのことを思わされるのではないかと思うのです。明るい未来を信じたいと思う一方で、正反対のとても悲観的な予測もどうしても私の中からは出てまいります。新型コロナウイルスだけを考えても、ウイルスの変異が次々にどうも起こりそうで、感染力、まだ重症化率はそれほど、高くはないようですが、感染力が何十パーセント増しだとかということになると、これが急速に変異を繰り返していくとなると、果たしてワクチンがそれに追いつくのかということもの考えると、制御不能になる悲観的未来、そういったことを頭の中から、にかすめるような気がいたします。それに加えて、私たちのこの世界はその他あらゆる問題を今もう抱えています。世界規模の問題ですね、刻々深刻化する、そういうこの世界の問題、地球の温暖化にしても、マイクロプラスチックの問題にしても、原子力の問題にしても、私たちはもう人間の手を超えた制御不可能な、そういう問題に直面させられ、一層深刻化していくのでしょう。ますます世の終わりを考えさせられます。そして同時に、終わりというものが始まりでもあるということも、私は、ふと ここ1、2週間考えさせられております。今日は今年最後の日曜日と先ほど言いましたけれども、しかしその最後の日曜日というのは降誕節の第一主日です。キリストがこの世に来られたということの喜びを祝う、その日曜日として迎える最初でもあるんですね。一年の終わりが最初でもあるという、そこに何がしかこう意味があるのではないかというふうに思わされます。終わりが始まりになる、そのことの意味を考えさせられます。ヨハネ福音書は世界が闇に覆われていると言います。罪のある人間が形作るこの社会というものは、それ自体罪の影響を免れることができません。神の創造した世界と人間に対して私たちの作り上げてきたこの社会、文化また文明というものがどれほど抑圧的で破壊的であるかということを、改めて私たちは考えさせられます。神がそのような大変理不尽で暴力的で、そして、とても破壊的な面を持つ、そういうものとして創造したわけではなくて、人間の罪が主にこの世界を歪めて、神が良しとされたこの世界とはかけ離れた罪に満ちたそういう世界にしたのではないでしょうか。ヨハネ福音書は神の言葉のことを、言葉は神と共にあり、言葉は神と神であった、万物は神の言葉によって創造された、そう語ります。ですからヨハネは神の言葉、すなわちキリストがこの世界の作り主であって、その言葉は恵みと真理に満ちていたというのです。つまりこの世界は恵みと真理に満ちた神の言葉によって本来良いものとして創造されました。この世界が悪なのではなく、人間が悪なのでもなく、物質が悪なのでもなく、人間の罪が世界に悪を生み出し、世界を神の創造と大きく異なる罪に満ちた世界にしてしまいました。それが聖書の私たちに教えるこの世界の理解の仕方です。神によって創造された世界は神に祝福された世界であり、本来良いものですから、神による最も素晴らしい創造であるこの世界に満ち溢れるあらゆる命、中でも人の命というものは神のによる祝福とともに与えられた最も喜ばしい神の栄光のはずです。人はそれぞれ様々な現実の中で命を与えられます。皆さんはそれぞれ生まれ育った環境がありますね。の親がいて、そこで生まれて育ち、でその現実は人それぞれです。ただ確かなことは、それがとても幸せな家庭であれ、あるいはとても苦難に満ちた家庭であれ、多くの場合この世界の現実というものは人の罪のゆえに歪められていて、それゆえに私たちの生まれ育つ境遇も、またその環境も罪の支配を免れることはできないということです。人の罪のゆえにこの世界には不公正、不当さ、理不尽、そういったものが作り出されています。愛ではなく無関心が世界を支配し、憐れみではなく冷淡さがこの世の大きな力であり、 正義ではなく強い者の要求がまかり通る。公平ではなく人の欲がこの世界に満ち溢れ、許しではなくて裁く言葉が溢れています。慈しみではなく暴力がこの世界を動かす力となっています。それでもこの世界は神が創造し祝福し良いと言われた世界です。私たちの命は例外なく神によって創造され、神の祝福を受けて与えられたものです。だから区別も差別もなしに無条件に喜ばしいものであって生きる価値のある命です。人間の罪が作り出す不公正や不平等、そういった世の中で不遇な境遇に生まれる人や過酷な運命を背負わされて生まれてくる人たちはおります。あるいは病や障害を負って生きている人たちがいます。この私が神に祝福されているなど到底考えられない、信じられない、そのように感じる人もあるかもしれません。しかし命が神によって与えられているということ自体が神によって祝福されているということの証でもあります。そこには例外はないと思うのです。どのような苦難や試練の現実にあっても祝福されて与えられている命であるということにおいて、全ての人は等しい存在であって、生きることが無条件に肯定され神に喜ばれています。しかし人類はその歴史の中で何度も何度も民族や国や人種や文化を超えてほぼ全人類的に人の命に価値づけを行い、価値の高い命と低い命、優越した命と劣った命を区別し差別してまいりました。例えば20世紀の最も優れた文明の国家と見られていたある国で、障害のある人や特定の人種を生きる価値のない命として絶滅させようとしたということがあります。どのような理由であれ、口実であれ、命に価値の違いや等級づけをするということは神の恵みと祝福に対する冒涜であり、神に対する敵対行為と言えないでしょうか。私たちにとっても無関係ではありません。現代の私たちのこの国においてもいじめ、あるいは不当な差別ということが起きています。いじめはある人の命の価値を貶めることです。差別は命を低く価値づける考え方です。ハラスメントは命を粗末に扱うことです。どれも命を恵み祝す神に対する敵対行為です。神が祝福して与えられた命はたとえ一日しか生きることができないとしても、その一日を生きる権利と価値があると思うのです。自分が生きる価値も意味もないなどと誰も考えたり言ったりするべきではなく、誰も他の人の命を否定したり貶めることがあってはなりません。命はそれ自体が神が良しとされた神の創造の目的であり、神の栄光だからです。さて、命は生きること自体に意味があります。それは確かなことです。でももしそれだけだとしたら、神の御子が人となって世に来られるということは必要がなかったはずです。どんな命もかけがえがない、あらゆる命に価値がある、それだけでは理解することのできない、はるかに大きなかけがえのない目的のために神の御子は人となって世に来られたのではないでしょうか。 それがヨハネ福音書の告げることであり、イエス・キリストが世に来られ生涯を通して成し遂げてくださったことです。人は神の恵みを受けて祝福されて命を与えられています。しかし人は罪のために神から離れています。この世界は人の罪のために神の創造とは大きくかけ離れた罪の力が支配する世界です。この世は罪のために闇に覆われている。それがヨハネ福音書の物語るこの世界の現実です。その現実の中でただ命は祝福されている、生きる権利と価値は等しい、そのようにいくら考えるとしても人は罪の現実が支配するこの世界の中で生まれて生きて死んでいくだけです。それで終わらせないために恵みと真理に満ちた神の言葉が世に来られました。神の言葉の恵みと真理を一層豊かに与え、恵みに満ち溢れさせるために神の御子は人となって世に来られました。神はその一人子を使わすほどに深く世を愛された。福音書はそう語ります。人々がこの世界で生きるだけでなく、人々を救うために神の言葉である神の御子が人となって世に来られました。確かに私たちはどのような現実の中にあるとしても、健康であっても病を負っていても、豊かであっても貧しくあっても、平穏であっても苦難を背負っていても、例外なく命は祝福されています。しかしそのことをはるかに超える恵みを神は私たちに与えてくださいました。御子キリストを通してこの世で祝福された命というだけでは決して受け取ることのできない創造の恵みに変えての絶大な恵みを神はキリストを通して与えてくださったのでした。今日読みました聖書の箇所で私はずっと不思議に思う謎に満ちた言葉がある。そのことをずっと考え、あるいは思い悩んでまいりました。こういう言葉です。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた、恵みの上にさらに恵みを受けた。この言葉だと今ある恵みにさらに積み重ねられて上にこう増やされていくような感じですね。でもこの言葉にはギリシャ語の前置詞でアンティという単語が使われております。日本語はこのアンティというギリシャ語をその上にさらにという意味で訳しています。この訳だと恵みの上にさらに積み重ねてという意味になるのでしょう。でも皆さんはアンティという単語はよくご存知のはずです。日本語でも使われますから。ほらアンチ巨人軍ですよ、あのアンチ、あるいはアンチ何々っていうでしょ。これ以上あまり言うと私それは好きなのにって言われると困るからやめておきますが、このアンチというのは反というよりはむしろ何かに変えて、何かの代わりにという意味です。あるいは何かと引き換えにという、そういう意味の言葉です。もしヨハネの福音書が恵みの上にさらに恵みを積み重ねてということを言いたかったのなら、アンティではなくて別の語を使った方がはるかにはっきりとそのことが言えます。なんでアンティなのか。ほとんどの訳は恵みのにさらに恵みを増し加えてという意味で解釈して訳しているのですが、それではアンティという単語を使っている 説明がつかないと私にはずっと、思わされてまいりました。ここで福音書が言おうとしているのは、文字通り恵みに変えて恵みをということなのじゃないだろうか。それは前の恵みを保護にしたり否定したりという意味ではないのですが、前の恵みに変えてはるかに豊かな恵みを神はキリストを通して与えてくださった、そういう意味じゃないのだろうか。この世において全ての人の命は、たとえその命が一日しか持たない命だったとしても、神に等しく祝福されております。境遇にかかわらず、民族や人種にかかわらず、命そのものが神によって尊いものとして祝福されている。しかしそれだけではなくて、私たちはキリストによって与えられる満ち溢れる豊かさをさらに受けて、そのこの世で生きて、この命は価値がある、生きる意味があるという、それ以上にそれに変えて、キリストと信仰によって結ばれることによって、私たちは神の子とされて、天の国と永遠の命の望みという、さらに豊かな絶大な恵みを代わりに与えられて、この世の命をこの世限りで終わるのではなく、永遠の命へと引き継がれる仕方で生きることができる、そう福音書は私たちに語りかけているように思うのです。だから私たちの生涯は境遇に関わりなく、神への感謝に満ち溢れたものとなるはずです。お祈りしましょう。神に与えられた命という、その恵みに変えて、神の子とされ、天の国と永遠の命の望みを受け継ぐことのできる恵みへと移されている、そのことを私たちはこの一年の最後の日曜日に心に留めたいと思います。どうかこの一年、いろいろなことがありましたけれども、私たちはあなたへの感謝で満ち溢れることができますように、そしてその感謝を新しい年にも抱いて、次の年を迎えることができますように、主キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を一緒に歌いましょう。賛美歌の262番、聞け天使の歌。